皆さんこんにちは。俳句575の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、今月の季語は麦の秋です。麦の穂が実り黄色に熟し6月ごろ収穫をされます。その季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。能登麦秋、女が運ぶ水うまし、細見綾子。これは一面に広がる麦畑、収穫を前にして能登の豊かな風景が目に浮かびます。水うましの表現がこの句を引き締めていると思います。
次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。三雲の落差の光小紫陽花。三雲の落差の光小紫陽花。
はい、この句は今回高良町にある藤堂高虎の資料館を訪ねてきました。高良町の豊かな田園の中を散策し三雲の歴史を調べてきました。この三雲とは犬神郡の本流から各村々に水を分けることなんです。水喧嘩がないようにしっかりと整備されていました。高虎のふるさとの館には我慢の石像っていうのが祀られていました。この像は三重県の津城から津のお城から贈られたものだそうです。今回の高良町に祀っていますのはこのコロナ禍の中で我慢我慢を強いられてる人たちの姿をこの像に合わせて皆さんがパワーをもらいに来ていると、そういうお庭を拝見してきました。
次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。今回の兼題は梅雨 と自由句です。それでは兼題の季語梅雨の説明をしましょう。6月頃になると梅雨前線が日本に近づき、南から梅雨入り宣言が聞かれるようになります。アジサイは青、紫、ピンクなどの花を咲かせ、アマガエルやカタツムリが元気に活動します。梅雨にまつわるさまざまな季語があります。入梅、梅雨寒、梅雨明け、梅雨空、走り梅雨、空梅雨、梅雨晴れなどです。梅雨の季語を使った俳句を紹介しましょう。梅雨激し、右も左も寝てしまう、石田波郷。梅雨晴れや、日暮らし泣くと書く日記、正岡子規。木も草も静かにて梅雨始まりぬ、日野僧正。一番、さとこさんの句です。梅雨晴れ間、ぷかぷか靴ではしゃぎおり。梅雨晴れ間、ぷかぷか靴ではしゃぎおり。
はい、やっと晴れた日に親の靴を履いてはしゃぐお孫さんの姿でとても楽しそうに見えました。十九は夕日受け鏡と化する白たかな。
2番、マリコさんの句です。佐渡銀山、時空を越えて初夏の旅。佐渡銀山、時空を越えて初夏の旅。
はい、佐渡に旅行された時の句だと思います。時空を越えてというフレームがとても良かったと思いました。で、自由句は梅雨入りの初日スタート車中泊。
3番、レイさんの句です。梅雨湿り、居並ぶ列は接種待ち。梅雨湿り、居並ぶ列は接種待ち。
はい、この句もコロナの注射の順番を待つ様子なんでしょうか。予約から注射までの間は大変な騒ぎでした。で、十九はこの体免疫腺の腰下闇。
4番、栗田さんの句です。梅雨空や田んぼアートの谷しかな。梅雨空や田んぼアートの谷しかな。
はい、さなえだの中に点々と谷しが散らばっている様子をアートということで表現されました。実はさなえだと谷しも春の季語なんですが、まあ、この梅雨空がの重さが重点となっている点が良かったかなと思いました。十九、苗の間にすいすい滑るアメンボ。
5番、みきおさんの句です。十役の真っ白き祈り我が胸に。十役の真っ白き祈り我が胸に。
はい、昔は十役はお茶にしたり、そして薬にもなったと言われています。で、これはベトナムでは食料に使われているんですよ。十九、幸せは小さき集まり、マリの花。
6番山本土さんの句です。早梅雨の川辺に光り恋の花。早梅雨の川辺に光り恋の花。
はい、これも川辺に咲く紫陽花の花を歌われたのでしょうか。恋の花とはとても素敵ですね。自由句はジメジメと気分も締める元気出せ。
7番恵美子さんの句です。梅雨晴れ間つないだ手と手暖かさ。梅雨晴れ間つないだ手と手暖かさ。
はい、カラッと晴れた日の日常のこれがぬくもりがなんかじわっと伝わってくる句でした。十句くしゃくしゃの笑顔まぶしき梅雨晴れ間。
8番香里さんの句です。梅雨晴れ間予防接種の日取り決め。梅雨晴れ間予防接種の日取り決め。
はい、よかったですね。なかなか取れずに大騒ぎしていたここ1ヶ月前でも決まったことでホッとされてるんじゃないでしょうか。十句は週明けの青つたぐんぐん伸び踊る。
9番さくらんぼさんの句です。窓を開け背伸びしており梅雨晴れ間。窓を開け背伸びしており梅雨晴れ間。
はい、貴重な梅雨晴れ間の時に窓を全開にして背伸びしている心地よい姿が目に浮かびます。十句はにんやかな小枝蛍の闇照らす。
10番中辻さんの句です。雨の歌響き渡るよ梅雨の空。雨の歌響き渡るよ梅雨の空。
はい、梅雨の最中に素敵な歌を聴かれたんでしょうか。梅雨の空、それがとても響き渡っているように思いました。十句は梅雨の道雨音たちのコンサート。
11番清遠先生の句です。かまちにも黒光りして梅雨深む。かまちにも黒光りして梅雨深む。
はい、これも高良町の古民家を訪ねた時に重みのあるかまちに本当に魅了されました。
それでは結果発表です。
はい、一席は2番のマリコさんの句で佐渡銀山時空を越えて初夏の旅。2席は9番のさくらんぼさん窓を開け背伸びしている梅雨晴れ間。第3席は10番の中辻さんの句で雨の歌響き渡るよ梅雨の空。
Thank you. 次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今月は心に残った俳句をいくつか紹介しましょう。第1句目は三好野の花の斬新タゾラーバーや、これは山田博子さん。斬新とは剣道の攻めの後、市内を静かに収める姿勢であると同時に心残りの意味もあります。盛りを過ぎて吉野の桜に亡き妻の面影を重ねて歌われたこの句は感動しました。たどらばやっていうのは尋ねてみたいなっていう意味なんです。第2句、阿波海と言う大いなる雪回り、長谷川海。大海は琵琶湖のことで、魚や自然を育み、数多く和歌や俳句を生み出してきた土地。阿波海の雲間には命、そして句心の原点である壮大な歴史を感じさせる句であると思いました。第3句目、水鳥のくちばし海のひとしずく、山田芳乃。水鳥、これは琵琶湖にたくさんいる鳥のことなんですが、ひとしずく、そしてこの言葉の素地がとても良かったと思いました。透明感を感じる句でもあり、琵琶湖という風景と水鳥のまたくちばしにひとしずくという絞り込んだ写生の目が素晴らしいと思いました。第4句目、ラグビーの風まで敵に回りたる、藤井恵子。ラグビーは前半後半でサイドチェンジする、そして風の下では攻撃が不利になってしまったことをさらりとこの句に仕上げた。風まで敵に回るとは感性が抜群だと思いました。5句目は、小肌から握ってもらう春の雪、長谷川海。寿司屋さんの何気ない仕草から導入されたと思いました。小肌の透き通った美しさが春の雪にぴったし、日常の一コマを切り取り上品な俳句に仕上げていると思います。この世にはたくさん、また優秀な俳句がいっぱい生まれています。その中で圧倒的に上手な俳句の選択は大変難しい。でもやはり季語が一番大切な要素であるということを皆さん知っていただくといいかなと思いました。俳句らしい拡張のある調べになっていて、今月は少し重点的に秀句を選びました。
次は今日の一曲のコーナーです。徳永英明さん、レイニーブル
ー。俳句五七五をお聞きの皆さん、 FM 草津パーソナリティの宇野ひとみです。ただいまから観音寺市教育委員会発行の令和2年度創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品集をご紹介いたします。観音寺市は観音寺市八幡町の市指定史跡一夜庵を建てた山崎宗観のふるさとが草津市だったことから、1982年10月に草津市と姉妹都市提携を結んでいます。 また創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品集は、観音寺市の青少年に俳句を通じて日本特有の文化に親しむ機会となることを願って企画されたものですが、草津市からも作品が投句されています。今回はこの作品集の中から藤原久和先生のお選びになった句をご紹介いたします。藤原久和先生はひまわり俳句会徳島所属、市内国田町の有志による俳句同好会でも活動されています。またひまわり俳句会岡山支部とも交流をされています。それでは最初に特選3句をご紹介いたします。時は小学校6年生の作品。入学式、小さな手を引き胸を張る。入学式、小さな手を引き胸を張る。先生の好評です。小さな手を引き胸を張る、素晴らしい表現ですね。入学式の情景が浮かんできますとのことです。続いて大野原中学校1年生の作品。鬼ごっこ、こら待て待てこら山笑う。鬼ごっこ、こら待て待てこら山笑う。先生の好評です。ユーモアのある表現で思わず笑みがこぼれます。和やかな気持ちを感じさせる句で、特に山笑うがいいですねとのことです。続いて観音寺総合高校3年生の作品。一巻からつい読み直す夜長かな。一巻からつい読み直す夜長かな。先生の好評です。印象に残っている中の一つなのか、思わず一巻から読み直す夜長、ついの表現が素晴らしいですとのことです。次に優秀作品16句をご紹介いたします。まずは観音寺小学校6年生の作品。ドリブルの音にも負けぬセミの声。ドリブルの音にも負けぬセミの声。先生の好評です。ドリブルの音とセミの声との対比が良い。負けぬの表現でセミの声の活気がわかりますとのことです。続いて国田小学校6年生の作品。深呼吸、青田さやけし田舎道。深呼吸、青田さやけし田舎道。先生の好評です。爽やかな青田道にて思わず深呼吸を。青田さやけしの表現がいいですねとのことです。続いて淡井小学校6年生の作品。来年は行けたらいいな夏祭り。来年は行けたらいいな夏祭り。先生の好評です。独り言、心の中でのつぶやきなのか、気持ちのこもった表現、つぶやきが聞こえそうですとのことです。続いて豊浜小学校6年生の作品。黄金の空飛ぶ絨毯麦畑。黄金の空飛ぶ絨毯麦畑。先生の好評です。実りの麦畑は魔法の絨毯のよう。空を飛んでみたいですね。たくさんの本を読み、夢を大きく広げましょうとのことです。続いて中部中学校1年生の作品。漆黒のキャンパスに書く夏の星。漆黒のキャンパスに書く夏の星。先生の好評です。いいアイデアですね。漆黒の光沢に劣らない輝きの星を描いてくださいとのことです。続いて大野原中学校1年生の作品。武道場、面打つ声もさえかえる。武道場、面打つ声もさえかえる。先生の好評です。市内の響く中、 面打つ一声は一段と澄み切った響き、気合のこもった練習とのことです。続いて観音寺中学校2年生の作品。青空を飲み込んでゆく雲の峰。青空を飲み込んでゆく雲の峰。先生の講評です。ムクムクと広がる雲の峰が青空を飲み込んでゆく、面白い表現ですとのことです。続いて中部中学校2年生の作品。打ち上げた花火の先に光る雲。打ち上げた花火の先に光る雲。先生の講評です。一瞬の情景、光る雲を見逃さずに俳句にしたのはとても素晴らしいとのことです。続いて中部中学校3年生の作品。運動場密避け再開風光る。運動場密避け再開風光る。先生の講評です。学校の再開、友達との再会、喜びすべてを下五の風光るが表現しているとのことです。続いて大野原中学校3年生の作品。冷蔵庫開けては閉めて背に怒号。冷蔵庫開けては閉めて背に怒号。先生の講評です。日常生活の一場面を素直な表現、身近に感じますとのことです。続いて観音寺総合高校1年生の作品。風鈴の夜風とともに演奏会。風鈴の夜風とともに演奏会。先生の講評です。風鈴の強弱のある音色、楽しい演奏会ですね。中七の夜風とともにがいいですねとのことです。続いて観音寺総合高校1年生の作品。炎天下ビー玉鳴らすラムネ瓶。炎天下ビー玉鳴らすラムネ瓶。先生の講評です。炎天下とビー玉の爽やかな音色の対比が良いとのことです。続いて観音寺総合高校2年生の作品。散ってゆけ花火のように今日のこと。散ってゆけ花火のように今日のこと。先生の講評です。激怒の感情がよく現れている。自分の気持ちに負けるなとのことです。続いて観音寺総合高校2年生の作品。窓眺め自粛生活山笑う。窓眺め自粛生活山笑う。先生の講評です。コロナ禍で長い自粛、下五の山笑うが良い。明るい気持ちがそのまま現れているとのことです。続いて観音寺総合高校2年生の作品。城跡や名残静かな夕しぐれ。城跡や名残静かな夕しぐれ。先生の講評です。城跡の静寂とした情景がよく表現されている。下五の夕しぐれが良いとのことです。続いて観音寺総合高校3年生の作品。縁側に夜ひら輝く雨上がり。縁側に夜ひら輝く雨上がり。先生の講評です。雨上がりの夜ひらにいつもと違う清らかな彩りに見える。夜ひら輝くに驚きの感動があるとのことです。なお夜ひらとは紫陽花のことです。さて今回は観音寺市教育委員会発行の令和2年度創刊祭にちなむ小中高校生の俳句作品集の中から 藤原久和先生のお選びになった作品特選3句優秀作品16句をご紹介いたしました。
石倉先生は俳壇花武者の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか？
はい、俳詩の最初を飾る一句のことです。今月の関東区は稲葉うさぎさんの奥で傘こそと内緒話や種袋。以上でした。
それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。
皆さんこんにちは。草津市の生涯学習課です。草津市では俳句を通してふるさと草津の四季折々を感じていただこうと、広報草津の市場で年4回ふるさと草津俳句会を開催しています。今回は第57回のお知らせです。投句の募集は7月1日木曜日から、締め切りは8月31日火曜日。兼題は蓮の花です。兼題と自由句それぞれお一人5句まで、計10句投句いただけます。投句方法は直接持参、郵送、ファックスのほかE メールでも受付させていただきます。投句を持参くださる場合は市役所1階ロビーの総合受付や図書館、草津クレアホール、渋川福福センター1階、渋川まちづくりセンターに設置している投句箱においでいただくか、市役所6階の障害学習課窓口までお持ちください。なお、平成3年度より広報草津の発行が月1回となったため、今回の特選・入選区の発表は11月1日号で発表させていただきます。ホームページでもご紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。皆さんも生活の中でふと感じた自然や四季への思いを俳句に詠んで投句してみませんか？皆さんの素敵な俳句をお待ちしています。
れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句五七五の時間は毎月第3木曜日の正午と再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。次回は7月15日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。